西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は立冬なんですってね。暦の上ではもう冬ってことなんでしょうけど、今日のお昼間とっても暖かくなかったですか？嘘と思うぐらいの感じなんですが、こうやって季節はどんどん先に進んでいくんでしょうか。でも日が落ちたね、夜になると随分寒くなってきているようですから、風邪なんかひかないように暖かくしながら放送を聞いてください。さて第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。今日は学芸員の東原直明さんをお迎えしました。東原さん、よろしくお願いいたします。郷土資料館の皆さんには市内に残る文化財の見方、楽しみ方、いろいろ教えていただいてるんですが、今月は上ヶ原周辺の文化財その前編と題して建造物をいろいろご紹介いただくんですよね。
はい、
はい、ということで、
はい、
どんなのが出てくるかなということで、皆さんね、楽しみに待っててくださってるみたいで、いただいてますメールを。ホルルンさん、いつもありがとうございます。今日は洗濯日和の良いお天気、本当によく乾きましたよね今日はね。なのですが、11月なのに完璧な冬仕様になりきれず、暖房のないこたつが出来上がってしまい、妙な雰囲気なのか愛猫猫ちゃんにもそっぽを向かれてしまっています。あ、そうなんだ。こんな時にね、こたつ電気入ってたら暑くて入ってられないでしょうね、猫ちゃんもね。さて今日は上ヶ原が話題ですが、上ヶ原といえば用水路を思い浮かべました。その昔、川下の鳴尾あたりと水争いがあったと聞いたことがあります。水路をたどっていくと興味深い何かに出会えそうですね。ウォーキングに出かけてみたくなります。いろんな秋の再発見、楽しみに拝聴させていただきますといただいています。もう一方、ラジオネームガラモン2438号ことガラです。はい、いつもありがとうございます。先月の丸山先生の話が高等園の駅、来週は門戸屋久慈駅、そして京都、来月の第一週が上ヶ原の話。最近は高等園上ヶ原付近が暑いですねって、そんな感じですね。さて今週は上ヶ原の建造物とのこと、となるとやはりボーリーズの建物ということになりますよね。関学神戸女学院の新学系の建造物、県西の体育館もボーリーズ様式と聞いたことがあるのですが、間違った記憶かな。神戸女学院の建物は何度かお邪魔したことがあるのですが、素晴らしい。一度校舎の中を案内していただいたときに、女子学生さんへの気遣いがよく考えられた校舎になっているというのを聞いて、建築家ボーリーズさんの凄さを感じたことがあります。例えば階段の一段の高さ、当時の女子学生さんの身長を考慮して少し低めに設計されているとか、廊下の扉が吊り下げ式になっていて少ない力で開閉ができるように考慮されているとか、壁にレールが埋め込まれていて掲示物を貼るときに押しピンではなくそのレールから紐を垂らすことで掲示物を掲示する、押しピンなど無粋なものを使わせないとか、いろいろ感動させてもらったことがあります。さて今日の東原先生のお話はどんなお話が出てくるのか、前後2回というお話なのできっと濃い話になるでしょうね。楽しみです。以上、ボーリーズ建築の話でなかったらどうしようと思っているガラでした。いやいや大丈夫ですよ、きっとボーリーズいっぱい出てきますよ。そして追伸東原先生、 先日の今津灯台では面白いお話をありがとうございました。最後から2番目の組でいろいろ質問をさせていただいたものです。そんでもって10月12日は鳴尾で鳴尾の酒蔵について質問をしていたものです。とってもためになりましたってガラさんいろんなこと詳しいんですよ。
そう、ね、いろんなところでお出会いしてる感じですね。
でね、好奇心もとってもね旺盛な方でいらっしゃいまして、もういろいろと分かんなかったらすぐ質問するいやいや素晴らしいことですよね。
そうですね、
うん、さあ今日はね、法律建築の話でなかったらどうしようと思ってらっしゃるそうですからどうなんでしょうか、はい、でもあの県西の体育館も法律様式、
そうですね、県体育館ではなくて、はい、確かあの行動が、あのかつてあった行動がですね、法律 の、 あの事務所の設計のものだというふうに聞いておりますし、
間違った記憶でしたよ、いい体育館じゃなかったそうです、
まあ、お迎えの高陵中学校の方もですね、はい、そういうところもあの法律の建築があったというふうに聞いておりますので、うん、あのまあ、まんざら外れではないですけども、はい、あのあのあたりのところのお話の中にはまたボーリズが出てくるかなと思います。あ、
やっぱりボーリズさんってすごい気遣いの人だったみたいですし、ね、素晴らしい建築家でもいらして、まあ、そんな話、はい、今日たっぷりお話を伺おうと思うんですが、そもそも今日はですね、その上ヶ原周辺の文化財、はい、前編建造物ということなんですが、上ヶ原ってどのあたりを言うの、ね、っていうところからまず教えていただけますか。
今回あの上ヶ原っていう話をさせていただくのにあたりまして、まあ、ちょっとあの実は上ヶ原っていう地名だけではなく、その周辺もかなり含んでおりまして、うんうん、今回お話をさせていただく 主に対象としているのは、まあ、兜山があって、その兜山の南側から東側にかけてちょっと一段高い台地状になっているあたりのところ、まあ、それを広く、まあ、上ヶ原として捉えまして、その周辺周辺にある、まあ、文化財をご紹介できればなという形で考えています。で、上ヶ原大体あの標高にしますと40メーターぐらいから70メーターちょっとぐらいあるところが、はい、まあ、大体ずっと広がってるんですけども、
ちょっと小高い、
そうですね、小高い丘ですね、はい、で西目市内どこからでもあの兜山は見えるんですけども、その一段下のところにある、まあ、場所が、まあ、上ヶ原の大事なところだという感じでご理解いただければなというふうに思います。
はい、
で、まあ、台地ですのでなかなかその開発が進まない、進みにくいというところもありまして、あの上ヶ原がその、まあ、開発が進んできたのは大体江戸時代になってからで、17世紀になって半ば頃からですね、開発が進んで、でやがてその上ヶ原神殿という、まあ、村建てができるような形になっていくということになりますが、まあ、それまではその周りにある、ものですとか、で周りの村々の人たちが入っていく、はい、まあ、入り合い地といいますか、そういう場所だったというふうにも言われています。
はい、
で開発がどんどん進んでいくと、やはりあの田んぼですとか畑をするのに水が必要になりますの で、で水をどこから取ろうとする考えると、やっぱり近くの仁川から取るしかないんですね。で仁川から取ろうと思うと、あのやはりちょっと上流部の方から取っていくということになるんですけども、すでに仁川、もう江戸時代に入る前から仁川の方は鮭号というあの広田村であったりとか、その西の目につながるようなところの、場所がかなり上流からあの水を取ってたりですとか、下流の方は下流の方で大市ですとかっていう村々のところがもうすでに水も取ってますので、で後から入っていくあの上ヶ原の神殿のところで水分けてくださいって話になると、どうしてもかなり調整が必要になってくるということになります。
はい、
でそれで最終的に調整が、まあ、整った段階で出来上がって、まあ、できたというのが、その先ほどちょっとお話にありました上ヶ原用水ということになります。まあ、あの仁川の方から奥から方から取りまして、取水をしまして、ずっと山のところを回ってきて、で関学さんの少し北側、山側の北側というか山側のところを通ってですね、まあ、上ヶ原全般に水を回していくという形の用水路として成立しているところなんですけども、まあ、それ今日は建造物のお話なんですが、その上ヶ原用水も西宮市の指定の史跡ということにさせていただいてますので、
あれも
建物が建造物ですね。で水路は史跡という、はい、扱いで文化財にさせていただいております。
なるほど。でもこの水路っていうのがないと本当に生活にね、いろいろ直結した困りごとがいろいろあるわけで、はい、まあ、ホルルンさんなんかも水争いのことね、
そうですね、
ちょっと触れてらっしゃいますけど、はい、こう水の関係は本当に昔から大変な、ね、
やっぱりはい、水がやっぱり高いところから低いところに流れますんで、取りやすいところから取っていくと、やっぱり どうしても下の方には水が行きにくいということになりますので、まあ、今回上ヶ原のようにあの後から用水を取ろうとするとどうしてもそういうところで調整が必要になったり揉めたりとかいうことになってきますね。
なるほど、はい、さあそしてそこから、まあ、どんどん発展していったのが、まあ、上ヶ原のエリア。
そうですね、はいはい、今回上ヶ原の周辺の、まあ、特に建物ということでご紹介するということで、
はい、
なんですけども、まあ、大きく分けまして、もうあの皆さんご存知の通り、関西学院と、それからまあ神戸城学院、まあ、この2つがまあ文化財としても指定、登録されているところがありますので、
はい、
まあ、そちらをまあ、中心にご紹介をしたいなと思っております。
はい、ではどちらから参り
まし
ょうか。はい、ま
ずそしたら関西学院の方から行かせていただきたいと思います。はい、関西学院というか、まあ、上ヶ原というと関西学院、関西、
そうですね、
はい、関西学院というと、まあ、その高等園と、はい、なんかそういうようなぐるっと回ってくるところがあるんですけども、その関西学院の中でも代表的な写真に使われる場所というのが、うん、あの時計台だと思います、
ね、中央しれ芝生から時計台を、はい、でその向こうに
兜山、はい、そういう
絶景ですよね、
絶景ですよね、はい、もうこれが見事なあのキャンパスデザインがされているところなんですけども、はい、文化財としましてはその時計台が登録、国の登録有形文化財という形になっております、
はい
はい、で、あの関西学院はですね、もともとはあの神戸の原田というところで、原田村、当時の原田村で、今でいう灘区のところの
王子
公園のところです ね、
ね、近くですよね、
はいはい、今でもあのその名残の建物がございますけども、
うん、レンガの
建物で、はい、またあのあちらの近いところに関学さんが戻られるみたいな話、あの行かれる校舎がという話もありましたけども、
うん、
あのその原田のところではいっぱいになってきたので、うんうん、まあ、新たに土地を探される中で、まあ、この上ヶ原のところで用地を取得されて、はい、昭和の4年に、まあ、神戸から移転をされたと、
はい、
でその時に一番最初に、まあ、図書館という形で建てられたのが今の時計台の建物ということになります。ですから、まあ、図書館として建てられた建物で、うん、最初はどうも一番最初の時にはあの時計はついてなかったという話もありまして、で後ほどその施工されている竹中工務店の方から時計が送られたという話もありまして、で、まあ、時計台、まあ、今は時計台ってなっている、まあ、旧図書館という名前で、登録をさせていただいているんですけども、
はい、
まあ、それがまず、あるということになります、うん、でこの建物を含めた関西学院の建物を当時建てて設計をされたのが、うん、先ほどから出てますボーリズということで、はい、ボーリズ建築事務所がまあ設計をして、うん、あのキャンパスをデザインしたということになります。で作られ建てたのはあの竹中工務店さんとかが建てられたということなんですけども、はい、まあ、大体あの、まあ、取得された用地が7万坪っていう話なので、その昭和の3年に取得されたのが約7万坪ということでして、でその真ん中のところに、広場があって、
はい、
で先ほどお話があったあの正門から中央芝生があって時計台があって、うん、後ろの、兜山が一直線に並ぶようなそのデザインの中 で、
はい、
で周りにその以外の校舎の建物を建てられるというような、まあ、あの中央広場芝生に沿ってというんですかね、あのぐるりと取り囲むような形で建物が建てられたというのが、うん、まあ、その時の整備ということになります、
はい、
で関西学院さんであのその当時に建てられた建物がですね、まだ時計台以外にもたくさんあるんですけども、
はい、
まあ、文化財として指定というんですか、登録にさせていただいているのは、まあ、その時計台ということになります。
時計台だけなんですか。
あ、はい、あの文化財として登録させていただいているのは時計台、旧図書館ということになります。
そうなんですか、
はい、でも、まあ、あの、ご存知の通り、あのデザインは、はい、あの本当に大事にされてまして、新しく建てられる建物も、それから古くからある建物も、まあ、いわゆる同じようなあのデザインを踏襲されているので、
うん、
今でもそのキャンパス整った統一感のあるキャンパスで維持されてますし、はい、で何よりもあの関学さんの建物で面白いのは、一つ一つの建物が必ず独立して建ってるんですね、
はい、
ですから校舎もそうですし時計台もそうですし、であの周りに宣教師の方がお住まいになった外国人住宅とか、
はい、
あのいろいろ建ってますけども、それぞれがあの独立した建物で、うん、きれいに配置をされているというような形になっているというのが、まあ、本当に特徴的なのかなと思います。
うーん、
でさらにその、まあ、観楽さんといえばあの 芝生があって、うん、でっていう写真をどこでも見るんですけども、まあ、後ほどご紹介する神戸城学院なんかともちょっと、まあ、同じように中央に芝生があってっていうデザインなんですけど、こちらの観楽さんの方は本当に、まあ、東側の面、特にあの高等園の駅側の方に面して少し正門側が開けてますので、非常にあの開放的な感じがして、あのいい皆さんもよくご存知 の, あのいい馴染みのある観楽の風景が出来上がっているということになろうかと思います。
あの桜のシーズンだとあの桜並木からこう俯瞰してこう見ると本当に雄大な、なんか、
そうですね、
もう素晴らしい風景を、
はい、なってるかと思います、
ね、楽しむことができますよね、
はい。まあ、建物自体もそう、あの建物自体をちょっと見ていきますと、うん、あの時計台に時計が当然立っている時計台なんですけどもあの、まあ、屋根瓦もあの使われて、うん、まあ、あの色のついた屋根瓦があって、まあ、鉄筋コンクリート像なんですけども、まあ、地下が1階あって上に時計台がついているという建物なんですけども、うん、今ご覧になっている時計台 の建物っていうのは、昭和の30年かなに両サイドがちょっと増築されて、はい、あの少しな両サイドが伸びた感じの建物になっているんですけども、建築当初は少し短い感じだったというふうに写真とかいろいろ残ってますのでご覧いただけるかと思います。で今はあの図書館ではなくてですね、はい、あのまあ、大学の博物館の展示室ですとか、まあ、その他いろんな形で使われてまして、まあ、図書館も新館の方に移ってらっしゃる、まあ、機能として移してらっしゃるんですけども、はい、そういったものがあるかなということでございます。はい、まあ、監獄さんの建物自体はですね、文化財っていうご紹介の中で紹介する分は時計台ということになってしまうんですけども、あの実はあの西宮市の、いわゆる都市デザインといいますか、その景観の保全をするあの景観形成とかっていう形の中でですね、あそこの地域一帯が景観地区という形で指定をされておりまして、はい、で建物もあのそういった中で重要なものだという形で指定をされていたりということで、うん、あの時計台以外の建物もいろんな形で、うん、まあ、保全措置を図られているということもありますので、はい、まあ、あの雰囲気自体が守られているということになろうなのかな、なるかなというふうに思います。
なるほど、
こんな感じで、あの感覚で、その、まあ、作った、設計をしたボーリズさんが、うん、もう本当にアメリカから来られた、まあ、あの、伝道者といいますか、それで建築に、はい、を手掛けられた方ですので、まあ、あの、1905年に来日されて、で、まあ、あの、主にその、近江八幡のところが、はい、あの、拠点になっているところでありますけれども、まあ、最初はご自身で建築されて、後に仲間の方と一緒に事務所を作られて、で、特に建築事務所という形で、たくさん、作品を残していらっしゃるということで、はい、まあ、あの関西学院だけでなくですね、うん、周辺にこのボーリズ建築というのはたくさんある中 で、
はい、
で先ほどもあった光陵ですとか県西とかっていうこともあると、はいはい、まあ、上ヶ原のその観楽の周辺だけでもなんかいくつかあったんだな、うん、ということになるかと思います。
ね、最近あの観楽になりましたあの清和ですけれども、
はい、
あそこもそうなんですね。
そうですね、清和さんのところ今は関西学院の西宮清和キャンパスという名前になっているところだと思いますが、はい、そちらもあの昭和7年に確か神戸からお釣りになってこられて、うん、あそこで、まあ、大学というか、まあ、学校を作られているんですけども、その時の当時からその坊立の建築で、うん、建てられてということで、今でもそのうち2棟が残っているというふうなことで、はい、こちらの方もちょっと文化財に特に指定はされてないんですけども、あの先ほどの景観の方でですね、うん、あの形成建物という建築物という形で指定をしていますので、はい、まあ、あの機会があればということですけども、うん、またあのご覧いただければなというところですね、
はい、本当にあの調和の取れたね、はい、観楽から清和、そしてそこを抜けて女学院と、
そうですね、
もうボーリズ通りですね。
そうですね、本当に、はい、あのボーリズ建築がたくさんあったところになりますし、でなかなかそのまあ、ボーリズの、あの震災橋の大丸であったり、はい、いろんなところに建物があるんですけども、あの地域地域のまあ一本しっかりとした筋を持ちながらも、その求められている様子とだけでなく地域の様子に合わせたあの建物をたくさんお建てになっていらっしゃるので、まああの清和、あの観楽も清和も、それから後でご紹介する神戸城学院も近くにあるんですけども、それぞれ特徴を持った建物になっているというのが、まあ見どころなのかなというふうにも思います。
なるほどね。さあでは 神戸女学院をご紹介いただきたいんです。
ちょっと神戸女学院行く前に1個だけいいですかね。はいはい、どうぞ。もうあの上ヶ原のところでご紹介をしておいた方がいいなと思うところで、はい、今はちょうどなくなってしまっているんですけども、もともと上高等園のところにですね、芝川又右衛門邸というあの建物がありました。もともとその関西学院が移ってこられる前にですね、大阪の商人で商業、デザインを成してらっしゃったその芝川家というところがですね、明治になって、そこの、今高等園の場所に、はい、あの農園をお作りになって、ね、それが高等園という名前に引き継がれているところになるんですけども、桃とかの栽培をされたりとか、
はい、果樹園だった
って、ね、果樹園ですね、はいはい、でそれの名残が今でも梅林ですかね、高等梅林という形で残っているところなんですけども、はい、その、時に先ほどちょっと話した花通りですね、あの桜並木の通りがあったりっていうのが、あの学園花通りもその果樹園の関係でお作りになられたというふうに聞いておりますので、あの上ヶ原一帯の中で、町並みを作っていく中にはこの芝川さんのところ、そのには欠かせないところなんですけども、その方のお宅、別邸になるものがですね、ちょうど上ヶ原の上高等園のところにありまして、で震災のところまではそこに立ってたんですけど、はい、武田五一という、近代建築では有名な設計の方がお建てになられた建物で、明治の44年に建ってたんですけども、残念ながら震災で潰れてしまいまして、で今はですね、明治村に、
はい、
移築されまして、はい。で、移築先のところで、復元をされまして、現在は、国の登録文化財、向こうに行って登録文化財になっているという状態になります。
そうなんですか。
ですから、西宮の高等園、上ヶ原に由来の建物が、明治村にあるということだけ、ちょっとここでご紹介できればなと思いました。
ぜひ見に行っていただきたいですね。
そうですね。近く行ったときに、行かれたときには、ぜひご覧いただければなと思います。はい、でいよいよ神戸女学院ということで、はい、神戸女学院なんですけども、ですね、西宮市内でですね、国の重要文化財になっている建物が3軒ありまして、2つは実は西宮神社の、表大門ということで、バーンと開いて皆さんが福男選びで走り抜けていくところですね、
赤いね、
赤い門神事ですね、有名な赤い門、それとその周りにある土の塀ですね、この2つが重要文化財、国の重要文化財で、もう1つはこの神戸女学院ということになります。で神戸女学院にはですね、12棟の建物が、国の指定を受けておりまして、それが、今回ご紹介する建物になります。で、神戸女学院の方も実は神戸に由来がありまして、明治の8年1875年に神戸の山本通りというところで、女学校という形で設立したということになりまして、
はい、
1875年ですのでちょうど150年前ということになって、今年が創立150年ということになります。ですね、はい、で途中明治の8年に、神戸女学院というお名前に変えられた後ですね、大正の8年になりますので、昭和の8年ですね、すいません、に1933年に現在の岡田山の場所に移転をしてきたということになります。
はい、
で神戸女学院 その神戸の校舎がですね、だんだん学生さんが増えてくる、いろんな形で増えてくる中で、行き先を探してた、移転先を探してたところで、はい、いろいろ候補地が出てたんですけども、その間に、ちょうど阪神、関東大震災があったりとかしまして、土地がしっかりとしたところに建てたいという、そういうところも要件がある中で、山でしっかりとしたところであるということで、岡田山が候補になったということになります。
そういういきさつがあったんですね。
はい、で元々そこの岡田山のところには旧尼崎藩主の桜井さんというところの別邸がありまして、
はい、
それ大きな土地だったということもあって、それを譲り受ける形で現在の岡田山が神戸女学院の敷地になっているということになります。で、その神戸女学院の中に、岡田山の中にですね、12棟をはじめとしたキャンパスが作られたということになります。はい、で皆さんご存知の通り、神戸女学院でも、4棟中庭を取り囲むところが非常に有名でして、関西学院とよく似たデザインなんですけども、神戸女学院の方ちょっと違いまして、森の中に、岡田山の木々の中にですね、その4棟中庭を4面取り囲むような形で、キャンパスが作られてまして、
はい、
でそのはるか入り口のところに正門があって、で、正門からそのキャンパス、中庭の方に向かっていく途中に 音楽館があったというような形のデザインがされてあります、
はい、結構距離あるんですよね、
はい、あのおなじみの通り坂を登っていかないといけないので
だから足太くなるんですしっかり乗
務員の皆さんにはなかなかの難所になるところなんですけども、うん、まあ、そういうところがありまして、でそういうまあ12棟を含めた建物、そういう建物を含めたものが、まあ、大変よく環境として残っているということで、あ、まあ、あの平成26年に国の重要文化財に指定されたということになります、
まあ、あの震災からの復興にも、ね、はい、随分と気を使って元のようにみたいな形で、ね、はい、
そうですね、
なされましたからね、
はい、加瀬学院と同じようにあの、スペイン風の瓦で、震災の時にもちょっとその復興になかなか苦労されているところもあるんですけども、あの瓦葺きの屋根に半円のアーチの窓が並んでて、はい、で外側に、まああの、まあ、クリーム色といいますかね、はい、あの装飾がされ、装飾が壁が塗られていると言って統一感が図られているんですけど、感覚さんとちょっと違いまして、外壁の下の方にタイルが貼られていると、はい、ちょっとスクラッチタイルという形で、ちょっと特徴的なタイルが貼られているんですけども、それで、全体的な雰囲気が感覚さんとちょっと違った形の渋みというんですかね、
あ
のちょっと和風と言ってもあれかもしれませんけども、そういうちょっと違った雰囲気が催されています。で一方、感覚さんが開放的なキャンパスデザインに対しまして、まあ、あの割と、まあ、女子教育の場所ですので女子、まあまあ、当然守られる場所というところもあって、はい、まあ、あの4棟だけ、その12棟がですね、それぞれ、渡り廊下で、まあ、つながれ、近くのところは渡り廊下でつながれているというのが、まあ、感覚さんとちょっと違った形でありまして、まあ、それぞれデザインの違いというんですかね、そういうのが、あの見ていただけるのかなというふうに思います。
あ、本当にあのいろいろな、ね、あの、まあ、特徴を持ちながら、しかもあの今は、ね、本当にあの学生さんたちが案内するキャンパスツアーなんかも、ね、
ね、
たまにあったりして、
はい、
ちょっと人気の神戸女学院ですよね、
そうですね
、はい、また後半もちょっとお話を続けていただきたいと思います。
よろしくお願いします。桜エ
フェ西宮再発見、今日は西宮市郷土資料館の学芸員の東原直明さんに、上ヶ原周辺の文化財、その前編、建造物をいろいろとご紹介いただいています。追っかけてね、メールが届きました。岡間で行こうさんです。桜 FM のラジオウォークで観岳周辺を巡りましたね。古墳やら水路の分岐やらを見せていただきましたといただきました。そうそう、観岳に古墳があったんでしょ
うね。そうですね、関西学院校内古墳という名前なんですけども、まあ、お話は次回続編後編でということなんですけども、
あ、なるほど、はいはい、この古墳のお話はね、ぜひ楽しみに待ってていただきたいと思いますが、さあそして、女学院のお話、はい、いろいろ伺いました。
はい、続きで、うん、ちょっと少しだけお続きをさせていただくと、まあ、法律の話に私が触れるのはなかなか難しいんですけども、あの女学院さん の, あの建物にはやはり見どころがたくさんありまして、
はい、
あのけん、まあ、いわゆる法律建築の中でもいろんな模様ですか、いろんなデザインとか、うんうん、そういったものがあの各あの建物でご覧いただくことができます、
はい、
あの外壁のところに、まあ、アラベスク系の文様というんですかね、ちょっとアラビアンな風景ないろんなあの星の形であったりとか、うん、いろんなあのものがあったりですとか、あとあの女学院さんのマークですね、三つ葉のところのマークがですね、はい、本当にあの隠れなんとかのようにですねあちこちであのご覧いただけたりというようなこともございまして、まあ、そういうのを探していただくだけでもですね、あの女学院さんを楽しんでいただくっていうことになるのかなというふうに思います。
なんか見学ツアーの時にね、いろんなデザインを探す、は
い、そうですね、そういうのもやらせていただいたりしておりました。
でも10年間通いましたけど、え、これどこみたいなとこ結構いっぱいありましたから
そうです、ね、
なかなか隠 れ,、キャラもあったりして、
はい、そうなんです、本当に隠れなんとかがたくさんありまして、
はい、
見どころがたくさんだというところなんですけども、
は
い、
ね、その女学院を、訪ねるあのツアーなんかね、
はい、
今回もあるんですよね。
そうですね、あの実はあの私もあの方ですね、出会える西宮の文化財2025という題しましてですね、はい、まあ、聞いて訪ねて見て集めるということで、そのうちの聞いてという中で、神戸女学院さんを見学するコースを作らせていただいておりますが、
はい、
まあ、残念ながらもう本当に好評いただいておりまして、もうすでに定員をいっぱいになっちゃったという状態でございます。
今年はじゃあダメなんですね、
はいはい、ということで、で、まあ、あの女学院さんの方も学院さんの方でもですね、文化財の公開ということで年に2回 回ないしは3回程度ですね、うん、あの公開するタイミングを持ってらっしゃいますので、はい、まあ、あの来年につなげてですね、うん、あのご期待いただければなというふうに思っております。
はい、まあ、そこはちょっと残念なんですけど、でも他にもなんかいっぱい参加したいツアーっていうか、これ講座、現地講座があるんですね、
は
い、
そうですね、あの、はい、この出会えるに出会えるの講座ではですね、うん、5つの講座を用意しておりまして、はい、あの女学院さんをはじめですね、あとあのこの11月13日にはですね、生瀬にある浄教寺というところで国 の, あの指定の重要文化財である仏様も含めてですね、はい、生瀬の町並みを見学する、講座ですとか、まあ、他にもあの宿川周辺を回ったり江別さんを回ったりというような、まあ、現地講座というのもやったりしております。
はい、11月13日木曜日もうすぐですけれども、はい、こちらまだちょっとこれはあの余裕があるみたいな、はいはい、
残念今の時点でもまだ余裕がございますので、はい、あのご希望といいますか興味のある方にはぜひ、ご参加いただければと思いますし、はい、
1時から3時までということ で、はい、でね、JR 福知山線の生瀬駅前に集合ということで無料で、
そうです、これ事前申し込みがあるんですけど無料なので、はい、あのぜひあの、出会える西宮の文化財2025というところでホームページ検索していただくと、はい、あの申し込みのホームにたどり着くことができるかと思いますので、
ぜひお申し込みお待ちしています。はい、その他にもいろいろあるんですよね。
そうですね、う
ん、
あの現地で公開する場所というのもございまして、先ほどお話の出ました関西学院の中にある校内古墳なども現地で公開する日にちがございまして、12月の6日に公開されたりですとか、はい、うん、11月にもあの重要文化財の仏様があの少林寺であったり御仏さんという、まあ、この少林寺さんはこの JR 西宮駅のすぐ近くのところなんですけども、はい、あの間近でその仏様をご覧いただけるというような機会があったり、うん、で、それとも別に展示ということで、あの西宮市立郷土資料館の方におきまして、現在あの茂昌寺様のお持ちの古漢試練画像という、これは市の指定文化財なんですけども、はい、こちら あの公開をしておりまして、これはもう、うん、あのこの、明日明後日の日曜日までということなんですけども、はい、まだご覧いただけるかと思います。
これなんか修理が、はい、されたばかりというか、
そうですね、
綺麗になったんですか。はい、
かなり、痛みが激しくなっておりましたので、はい、所有者様とそれから三菱財団さんのご協力をいただきまして、はい、令和のですね、5年6年で修理いたしまして、うん、その修理後初公開ということになっておりますので、
そうなんですか、
ぜひ足を運んでいただければと思います。
なんか解説会もはい、そうですね、
そうですね、11月の9日の日曜日にですね、うん、午後1時半からなんですけども、これは解説会ということで関西大学のですね、長谷先生にお越しいただきまして、うん、ご紹介いただくことになっています、うん、はい、これは無料でですね、先着順ですので、午後1時会場ですので、もしお暇でご興味のある方はご苦労いただければと思います。
はい、まあ、こうやっていろんなお話を聞くとね、すごく勉強になりますけど、学芸員の方の講演もあるんですよね。
そうですね、うん、この取り組みとは別にですね、はい、学芸員講座という形で、うん、毎月のように講座を実施しておりまして、はい、11月はですね、20日の木曜日に午後1時半から、高畑町遺跡出土の、努力系ということで、高校の資料の調査報告をさせていただく予定になっております、はい、森下の学院の方がですね、ご紹介させて、ご報告といいますか、ご説明させていただきます。
はい、これも先着順で受付だそうですから、はい、そうですね、お出かけいただいたらいいんじゃないかと思うんですが、はい、さあ、出会える西宮の文化財2025、いろいろと本当に出かけたくなる、出会いたくなるようなね、ものがいっぱいあるんですけど、これ最後の集めるっていうところに、はい、コレクションカード全15種っていうのがあって、めっちゃ気になるんですか、これ。
ありがとうございます。今回のですね、講座、それから現地講座ですとか、現地で公開する、そして展示の公開に訪れていただきましたり、ご参加いただきますと、うん、コレクションカードということで、西宮の文化財を紹介する、公開していただご覧いただいた文化財を紹介するカードを配らせていただいております。はい、15箇所で公開、まあ、16回チャンスはあるんですけども、はい、16のカードをご用意しております、15のカードをご用意していますので、はい、それをそれぞれお集めいただくということで、はい、まあ、楽しんでいただければなと思っているんですが、はい、残念ながら11月の2日に今津灯台を公開している事業と、それから12月の26日に西宮砲台を公開がもうすでに終わってしまっているんですけども、はい、今津灯台は本当にたくさんの方にお越しいただいてしまいまして、カードが売り切れてしまいました。 はい、で西米放題に関してはまだ若干数残ってまして、うん、こちらの方は
人気なのに、
はい、現地での公開がもう現地で内部公開終わったんですけども、外からはいつまでもご覧いただけますので、ご覧いただいた後に西宮市立郷土資料館にお立ち寄りいただければそちらでカードはお配りしております。
あ、なるほど、若干まだカードを、はい、
西米放題のカードもそちらで配っておりますので。
なるほど、はい、じゃあぜひ郷土資料館にもお出かけいただきたいですが、この本当に出会える西宮の文化財、なんか我々の身近にこんな素晴らしいものがいっぱいあるんだっていうのをね、ぜひ感じていただきたいので、現地講座聞いて、そして現地公開訪ねて、展示の公開を見て、そしてコレクションカードを集めるといろんなアクションがあって楽しそうですね、これ。
そうですね、まあ、この取り組みも、今回で4年目を迎えておりまして、
はい、
当初はですねカードの枚数も少な種類も少なかったんですけども、毎年増やしてきておりまして、
はい、
昨年は12枚、12種類で、今年は15種類ということで3種類増えまして、すべて、まあ、所有者の皆さんの本当にご協力いただいてですね、カードも配らせていただいたり、で毎年その公開の仲間になっていただける方も増えていただきまして、
はい、
博士課 の記念収蔵博物館さんの酒蔵館を覗いてもカードをいただいたり、あと向こう側女子大学 の付属の総合ミュージアムなんかの方でもですね、はい、展示をご覧いただくとカードがいただける、ということになっておりますので、
はい、
まあ、いろんなところでやっております、
ね、
で残念ながら長期間で公開っていうのはなかなかできないところが多いんで、1日限り時間制限があったり、はい、それから講座にご参加いただかないとっていうのもあるんですけども、
はい、
いろんな形で機会を設けておりますので、
はい、
まあ、興味のあるところにぜひ足を運んでいただければありがたいなというところでございます。
ぜひこのカードはコレクションしていただきたいものですよね。まあ、西宮市立郷土資料館に伺えば、はい、なんかいろんなものが今ならちょっといただける
ということ で、本当に今チャンスタイムになっておりました。
チャンスタイム、
はい、現在郷土資料館に来ていただきますと、うん、股間試練画像、もしおじさんの股間試練画像のカードと、
はい、
同時に並べております、上京寺生瀬の先ほどはお尋ねるところでお話をしましたけれども、
はい、
上京寺さんのところに持っておられます文書をですね、うん、紹介しているものがありまして、
はい、
そちらのカードもございまして、
ええ、
でさらに先ほど の西宮放題のカードもということでいくと、1回来ていただくと3枚もらえたり
ということ、これはお得ですね、は
い、今期間限定となっておりますのでということですね、
はいはい、西宮市立郷土資料館、阪神高路園駅から南へ歩いて6分のところにあります。中央図書館と同じ教育文化センターの中にあるんですよ。
はい、
で開館時間が午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。月曜日が休館ですので、お間違いのないように、入館無料というのも嬉しいですよね、はい、これ、はい、ぜひぜひお出かけいただいて、今ならカードがいただけるそうでございますから、はい、そして来月の第1金曜12月5日になりますが、こちらは上ヶ原周辺の文化財後編ということで、学芸員の藤原亮太さんに上ヶ原周辺の古墳遺跡ご紹介いただけるんですね。
そうですね、今回は建物ですか、いわゆる主に地上の上にあったものがメインだったんですけども、うん、次回のといいますか後編の方ではですね、周辺の古墳、それから、それに遺跡のご紹介をしていただくことになっております。で先ほどもちょっと関西学院古墳、校内古墳が見れますよという話もしたりしましたけども、あの辺りにはたくさん、この上ヶ原台地と言われている台地の部分にはたくさんの古墳が、はい、ありましたので、そういったところのご紹介を、させていただければなというふうに思っております。
時々は中を見せていただけたりとかね、だからこういう見学会の時とかは、
ね、はいはい、関西学院校内古墳に関しては普段はフェンスで囲われているところで、中をご覧いただくことはできないんですけども、今回も関西学院さんのご協力いただきまして、
はい、
その12月の6日の土曜日の日にですね、うん、10時から14時の、まあ、4時間だけなんですけども、中まで入ってご覧いただけるようにしておりますので、
はい、
まあ、ぜひ興味のある方、それ、まあ、なんだろう、近くにこんなものがあるけどという方でも構いませんので、うん、
ご近所さんがふらっといらしたりするんです
け
どね、
はい、そういったものもお待ちしておりますので、
はい、
近くにある身近な文化財といいますか古墳にも触れていただければなと思います。
本当に我が町にこんなすごいのがあるんだっていうのを、ね、いろんな、ぜひぜひ参加していただいて、ね、見学会などに確かめていただければなと思います、はい、さあそして第2金曜は、 向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場になります。で、来週11月の14日なんですが、阪急門戸薬人駅を徹底解説していただきます。丸山先生のメッセージもお待ちしています。ということで、今日ね、女学院のことをいろいろご紹介いただきましたが、はいはい、その女学院のまあ最寄り駅が門戸薬人駅、
はい、まさに門戸薬人の駅が、はい、最寄り駅ですので、うん、本当に時間帯が重なればというんですかね、うん、女学院さんに通われる方がですね、はい、駅からどっと出てくるということになりますので、
本当にあそこの電車はね、本当に女学院あり、関学あり、はい、ね、小林先生ありという、はい、なんかもう本当に学生さんのいっぱい、
そうですね、本当に学生さんが利用される路線ですので、はい、まあ、本当にその駅の話というのは楽しいなと思いますし、
はい、
駅のできたのと、先ほどの関学さんとか小林学院さんというのも縁が切れないところですので、うん、本当に例えば文化財と駅というのも非常に関係があるというところだと思います
ね、 ねえ、いろんなところからこの西宮をこう切り取って見てみると、本当につながりがあったり、ね、いろいろ面白いところが見えてきますよね、
はいはい
はい、ということで、今日は上ヶ原周辺の文化財、その前編、建造物、いろんな建物について、ボーリーズいっぱい出てきましたね。ガラさんきっと安心してらっしゃると思いますけれども、というわけで、西宮市立郷土資料館の学芸員の東原直明さんにいろいろとお話を伺いました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで、来週は丸山先生の登場となります。どうぞメッセージもお寄せいただきたいと思います。お待ちしています。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。